皆さんこんにちは、ホストのゆりです。今日も人生に役立つこと、スタンド FM、ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music、キャストボックスでも同様の内容を聞くことができます。好きなもので見たり聞いたりしてみてください。今日は同じドル買いで100倍損してる為替手数料の衝撃的真実。4月30日にドル円が160円から155円台まで急落しましたね。この日だけで5円も急落って結構すごい動きでした。で、為替が160円台になった時に私は保有していたドルの一部を売却しています。そして155円台、156円だったんですけれども、実際にその時に円をドルに変換しています。で、円ドルの両替を行っていたんですが、ある裏技を使うことで、手数料を100分の1にできるかも。やり方、これやってみたかったんですよ。で、ちょっとやらないでいたんですけれども、160円ぐらい前、円安がかなり進んでいたので、で、かなりこの下がったタイミングで、この方法を初めてやってみました。皆さんも同じ失敗してほしくないんで、こういった内容を聞いていただくと、手数料を安く抑えて利益を確保できるかもしれないので、もしよかったら最後まで聞いてみてください。で、この番組聞いてらっしゃる方は、ネット証券口座使ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ネット証券ってやっぱりすごく手数料が安いんでね。で、ドル円の為替手数料ってだいたい25銭前後かかるんですよ。で、今リアルタイム為替取引でやると、もうこの手数料もほぼかからなくて、スプレッドだけですね。で、これは銀行と比べるとめちゃくちゃ安い方法なんですけれど、仮にね、25銭かかったとした場合に、FX の減引というものを活用すると、手数料をさらに抑えることができます。リアルタイム為替取引だけでも最初はもう十分ですね。ですが、FX でこういった方法もあるんだよってことも知っておくと、一つの参考になるんじゃないかなと思って今日お話しさせていただきます。で、FX なんですけれど、手数料という形じゃなくて、スプレッド、売り値と買い値の差が実質的なコストになります。で、例えばドル円の場合、これも証券会社によるんですけれど、だいたい約 0.2 銭前後。つまり25銭のスプレッドが一般的にかかるとしたら、100倍以上のコストが、の差が出てくるような感じです。同じドル円なのに、これだけ方法が違うだけでここまで差が出てきてしまいます。で、FX で通貨を購入しても、FX の口座内でしか運用はできません。で、なので、この場合、米国債や米国株に投資することができません。で、そこで活用してくるのが、FX の減引というものです。FX で安いスプレッドを使ってドルを取得し、その後減引によって、実際のドルとして引き出すことができます。で、この時注意してほしいのが、レバレッジかけている場合、少額でも25倍まで、実際に FX で通貨を購入することができるんですが、減引の場合、結局その分のお金が必要になってくるので、それだけちゃんとお金を保有して、25倍分ですね、保有しておかないと減引できませんから、そのあたりは注意してください。で、FX と低コストでドルを取得して、外貨として減引を利用することで運用とか保有が可能になります。ただし、この仕組み利用できる証券会社ってめちゃくちゃ限られてます。で、今できるのが SBI 証券だけなんじゃないかなと思います。SBI 証券はね、結構手数料も安いし、外貨で運用できる商品が多いので、私は SBI の証券口座も、利用しています。初心者の方であればね、リアルタイム為替取引を利用すれば十分だと思います。リアルタイム為替取引をぜひ利用してほしいという点は、先ほども言いましたけれど、その場合、自動的に、例えば国債とか米国債とか、円をドルに直接その商品を買う場合は、自動的に25銭かかってきちゃうので、必ずリアルタイム為替取引を利用して、円をドルに取得してから外貨で決済することだけは忘れないでください。ここで手数料が大きく変わってきますからね。で、税金どうなるのかっていうのも考えてみましょう。FX と、普通に米国債、国債で運用するのとでは、またちょっと仕組みが異なってきますので、課税される仕組みを知ることも重要になってきます。で、FX でドルを購入した場合は、これはポジション 保有で税金かかってきません。で、スワップで利益を得た場合ですね、これは、税率が約 20% かかってきます。そして、ドルを円に戻した時ですね、これが雑所得になります。総合課税になってくるので、最大で約 55%、半分以上税金が取られる仕組みになってきます。また、ドルにしたものを米国債の利息として受け取る場合ですね、ストリップ債とか利付債とかあるんですが、利付債の場合になってきますけれども、この場合は利子所得になってきて税率は約 20% です。そして米国債を売却した時の売却益ですね、これは譲渡所得になってきます。これも 20% になります。それぞれやっぱり税金の仕組みっていうのがちょっと変わってくるので、で、例えばですね、先日米国債満期になったんですけれども、その場合ちょっと知らなかったんですが、ドルで満期になったものを受け取るじゃないですか。で、100% になるのでその分利益が出てくるんですが、その分ってドルで受け取りますよね。そうすると、税金、日本の税金は円で払わなきゃいけないんですよ。なんで、自分の証券口座に円が例えば不足しちゃってると、利息払ってくださいねってお知らせが来てましたね。で、これ払わないとやっぱり証券の制限かかっちゃいますよっていうのが出ていて、なんでそのあたりは注意しなきゃいけないなと思いました。仕組みをちゃんと知っておけば、やっぱり税金なるべく抑えたいじゃないですか。なんでこういった仕組みを上手に利用すれば、税金を抑えることができます。仮想通貨とかもまた税金の仕組みがちょっと異なってくるので、そのあたりもしっかり勉強して、で、税金をなるべく抑えた上で運用できるのがベストですよね。仕組みを知るってことはめちゃくちゃ金融リテラシーとか、これからお金をちゃんとね理解して増やしていきたいって方にはめちゃくちゃ重要になっています。この税金の仕組みを知ると、確定申告なのでも、損失が出た場合に相殺するっていう方法もあったりしますから、そのあたりやっぱり知っておくってことはめちゃくちゃ大切です。なんでこれからも皆さんに有用な情報を発信していきますので、もしよかったらフォローもお願いします。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。今日も良い一日を。 Have a good day. バイバイ。